続いてのコーナーはレスパイトサービスアルタス提供のうちのんです。お家でのんびりしていますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子供たちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いにかかわらず、地域の中で子供たちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょうか？このコーナーでは様々な子どもたちに関わる団体、個人に登場していただきまして、今の子どもたちについて考えるコーナーです。今日もアドバイザーには相談サポートアルタスの堀之内健吾さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
自己紹介お願いします。
はい、保育施設うちのんの小野明奈です。
放課後クラブインクルの藤本めぐみです。
よろしくお願いします。
はい、うちの看板職員2人、なんですけれども、まあ、非常に現場の中で中核を担っている、中心となっている2人ですので。
では、堀之内さん、今日のテーマは何ですか？
現場のお話をというところで、まあ、2人とも保育士でありますので、まあ、いろんな夢を持って保育の現場に、来ている2人ですので、憧れてた保育士さん、実際働いてみてどうかなっていう。
ああ。では明奈先生は何年ですか？
5年以上になります。
めぐみ先生は？
ああ、4年ほどです。
じゃあお二人とも似たようなキャリアをお持ちだということなんですね。はい、小さい頃からやっぱりこうやって保育士さんになりたい、子供とに関わるお仕事したいと思ってらしたんですか？
はい、私は小さい頃から夢で、でそれでなりました。
おお、めぐみ先生は？
私も小さい頃から。
堀之内さん、やっぱりこう小さい頃から夢見て先生になる方って多いんですか？
まあ、やっぱりね、女の子だったら誰でも一度は憧れる職業なん
だなと。わかるわかる。私もそんな時期ありましたね。とっても優しい先生に憧れるっていうのが ねありますよね。保育士とか幼稚園教諭の資格を取らないといけないですよね。
そうですね。
結構大変なんじゃないですか？
そうですね、私は短大に行ってたんですけど、2年間だったので、もう毎日みっちり授業があって、ちょっと大変でした。
めぐみ先生は？
私も2年間専門学校の方に行ったんですけれども、やはり勉強が難しい、内容がやっぱ難しかったので大変でした。
あ、そうなんですね。
専門知識をやっぱり必要としますので、まあ、勉強ももちろんなんですが、我々の仕事はもう特に学生なんかはもう実習っていうところを非常に多く活かされるもんですから、そこに通って、要するに実習といえど実際の、保育施設であるとか、まあ、福祉施設であるとか、そういうところに出向いて、もう他の、そこに働いている先生なんかと一緒に働くっていうようなことをしますので、やっぱり学生といえど命を預かるという意味では実習といえどですね。
なるほど、ね、
すごくプレッシャーに私も感じてました。
そうなんですね。実際に先生になってご苦労とか終わりですか、明奈先生？
いけないこととかした時にしっかりとこれはダメだよって教えていかなければいけないので、その伝え方とかがとっさに言葉が出てこなかったり、どういうふうに伝えたら伝わるかなって考えることがありますね。
めぐみ先生はいかがですか？
一日やっぱりお預かりする中で、子どもたち一人一人、ああ今日はあの子と お話ししたかなとか、どんな関わりができただろうって考えた時に、やっぱりああ今日はあの子とちゃんと喋れてなかったなとやっぱ、思うことがあって。
うわ、ちゃんと一人一人のお子さん見てらっしゃるんですね。
もちろんですよ。
いやでもね、私から見たら、外から見たら子供の数多いじゃないですか。だからそんな一人一人そんなにまで気配り大変じゃないかなと思うんですよ。だからすごいなと思いました。これがプロとしては当たり前のことですか？
というよりですね、なんていうか、一人一人見ないことには始まらないよね。
なるほどね。 でその現実の夢をねこう叶えてこの仕事についてあここは違ったななんていうことありますか。
そうですね、まあ、こう理想夢の時は、まあ、子供が好きだから、うん、子供と関わる子供のことばっかりこうか結構考えてたんですけど、はい、実際働いてみると、まあ、子供以外のこともいろいろしていかなければいけないの で、
でしょう、ね、
たくさん考えながら働かなければいけないので、うんうんうん、まあ、そこは実際働いてみないとちょっとわからなかったことかなと思いました。
めぐみ先生いかがですか。
私も子供と一緒に毎日楽しく遊べるもんだと思ってたんですけど、うん、やはり日々の業務に追われてなかなかうまく進まなかったりとかがあるので、うん、
なるほど、自分自身と戦いながら頑張ってるところもあるということなんですね。どうですか堀之内さん、そういった若手の皆さんの現状をお聞きになって。
そうですね、それは私も今でも私自身も変わらない。慣れるってことは多分ないと思います。
うわ、
はいはい、あ、それはもう何でかって子供たち自身、うん、まあ、いろんな子供たちがやっぱり毎年毎年変わるというか、うんうん、新しく来る子供さんもたくさんおられるし、うん、またその長く来てる子でも年齢によって全然、うん、違う様子を見せたり、
はい、
うんうん、もちろん成長していく中でそれは喜ばしいことなんだけども、新たにまた新しく問題が出てくるとか、うん、そういうことを一つ一つ考えるともう一年一年ではなく毎月毎月でもなくもう毎日毎日、
うん、
毎時間毎時間、うん、我々こうしながらでも頭の中は多分今、まあ、ちょっと今途中で仕事を抜けて二人とも来てもらってるわけですけども、
はい、
多分今あ誰々ちゃん今何してるかなとか、
うん、
そういうことが多分頭の中に必ず片隅にはあると思いますよ。
なるほど、いや私想像以上に保育士さんの仕事って大変なんだなって今思いましたね。
そうですね、うん、大変ですか。
そうですね、まあ、ね、大変なことばかりではないですけど、
うんうん、まあ、そういう部分も、まあ、どの仕事もね、うん、それはもう楽だってばっかりの仕事はないとは思うんですけれど、今の全国的に見て保育士不足と言われていますが、堀之内さんから見てなんでだと思いますか。
ちょうど去年ぐらいでしたか、保育園落ちたからみたいなのが、ね、
はい、
ニュースで流れて、
うんうん、
そこで初めてじゃないけど、まあ、待機児童の問題は昔からありましたが、都会の方ではね、
はい、
待機児童の問題がいっぱいあって、その中で初めて保育士の待遇について取り出された報道がたくさん出てくるようになって、で我々やっぱ保育従事者としても非常にそこを分かってほしかった部分ではあったんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
こんだけ大変な仕事なんだよっていうこともそうだし、はい、もちろんそれに見合う待遇の面、
うんうん、
これは私は経営者だから言うわけじゃないですが、会社とか、まあ、その法人であるとか、
はい、
経営主体の一概に責任でもないんですよ。
あ、うん、そうなんですね、
ま
あ、
我々も本当に先生たちは会社の宝なので、
うん、
この先生たち抜きにして私たちの商売は成り立っていかないので、
いや、
ここに本当に、うんうん、投資もしたいし、
はい、
大事にしたいし、うん、磨き上げていきたいと思ってるんです、
はい、まあ、
それは多分私だけではなくて、うん、全国この児童の施設であるとか、まあ、福祉の施設であるとか、はい、いったところの経営者っていうのは必ず考えていると思うんです。だからなるべく待遇は厚くしてあげたいなっていうところはもうどの経営者の方も思ってると思う、
うんうん、
ただやっぱりそこには予算お金コスト、うん、いろんなものを考えるときに、
はい、
自分の懐を温めようって思ってる多分経営者いないと思うんですが、
うん、
まあ、でも言うても自分の取り分もしっかりしておかなきゃいけない、会社
運営
とか法人を存続させるためにはいけないと思うと、人件費っていうところを考えるときには、うん、どうしても今のお給料に上げるっていうことがなかなかできづらいシステムなんです
よ。そうなんですね。かといって保育料をバーンって上げられても、うん、利用者としても困りますし、なかなかそこら辺の間で経営者も悩むところなんですね。
そうですね、うん、
では、まあ、そんな中でね、もちろん悪いことばっかりじゃなくってすごくやりがいを感じるなっていうことあると思うんですけど、めぐみ先生いかがですか。
はい、やっぱり行事などは準備が大変なんですけれど、はい、まあ、やっぱり仕事が終わってちょこっと残ってやったり家に持ち帰ったりとかもしてて、先日は運動会の方があったんですけど、そこでまあ子どもたちは練習する暇っていうか、うん、時間があまり宿題もあるのでなくて、
あ、うん、
その中で一人一人が本番ダンスを笑顔で楽しそうに踊ってる姿を見て、やっぱりあ、この仕事っていいなって、
あ、
やっぱり仕事、あの、行事の準備は大変だけど一人一人なんか達成感とか、嬉しそうな表情をして踊っているのを見て、やっぱりやりがいを感じますね。
いいですね。やっぱ親御さんもね、感激されてると思うんですよね。やっぱり子供たちが頑張る姿を見て、その陰には先生のそんな力があるわけですね。秋名先生いかがですか。
日々の保育の中で、小さな成長が、を見ることができた時は、
はい、
とても嬉しくって、うん、あ、この前までこれできてなかったのに、あ、できるようになってるってすごい嬉しく感じる時があります、
ね。はい、いいですね。子どもの成長とともにご自身も喜びを感じられるっていうのは、
そうですね、うん、これが我々の最大のご褒美なんです。
いや、でもそういう気持ちで先生方が子どもたちに接してくれてるっていうのは本当に保護者としても安心ですね、うん、
本当に。でも一番やりがいを感じる瞬間っていうとか、そこに、
うん、
まあ、2人がおしゃ話したところにあると思
います、ね。はあ、今日のテーマはね、夢と現実という話でしたけれども、この10分ぐらいのお話ではね、なかなか語り尽くせないと思うんですけど、うんうんうん、それではお二人の今後の目標を教えてください。
はい、目標と言いますか、私は今子供もいませんので、逆に今度は保護者目線で子供を見ていきたいなという気持ちはあります、う
ん。続いて秋名先生お願いします。
はい、これからも、子供の成長を見守りながら、まあ、そこで今の仕事でいろいろ学ばせてもらいながら、いつか自分の子供にこう役立てていけるようにお勉強させてもらいたいと思ってます。
いいですね。お二人とも本当前向きにね、楽しく仕事に取り組んでいるわけですね。
そうですね、うん、まだ二人とも独身なので、
あ、いい、まずじゃあお相手を見つけてというところですね、はい、
夢があると思います。
はい、ということで今日はですね、とっても笑顔の素敵なお二人をお迎えしました。放課後クラブインクルの藤本めぐみさんと保育施設うちのんの小野明奈さんにお越しいただきました。そしてアドバイザーには相談サポートアルタス堀之内健吾さんでした。さあ、ではいつものようにリクエストお願いします。
はい、今ちょっと風邪が流行りだして、風邪をひいている子どもたちも増えてきましたので、コンコンコンのコンコンコンクさんの歌をお願いします。
リスさんがマスクした、小さい小さい小さい小さいマスクした、コンコンコンコンクシャン。ツルさんがマスクした、細い細い細い細いマスクした、コンコンコンコンクシャン。さんがマスクした、大きい大きい